Are you ready? Ladies Radio Show. はい、おはようございます。
おはようございます。
10月に入りました。皆さんいかがお過ごしですか？
ハッピー
ハッピー
10月
ハッピー10月来た来た。今日10月5日なんですけれども、
夜飛んでいくわ
今日。実はですね、そうなんです、このオンエアがちょうど9時なのでね、うん、12時間後ぐらいには、うん、なんかもう感動のフィナーレみたいな状態で、はい、三宮でね、あのウェディングパーティーを今日させていただくような流れに個人的にはなっているんですけれども、うん、あっという間の10月で、はい、
楽しんだらいい。楽しもう。
楽しむ、うん、もう全てを楽しむっていうことですよね、うん、楽しめないって思ってたこととかも楽しめるようになってきた。そんな不思議。
だって人類世界からしたら70億人おんねんでそれがやで、みんな違うこと考えて、
はい、
その中で純ちゃんと圭吾さんのためにな、今日集まってくれる何人かの人たちがおって、
それはすごいことだと思います。
だから、もう純粋にありがとうっていう気持ちで、
本当に
いろんな思いはあるやろうけど、
いやいやいや、もうでも結局はもう 最後というか、うん、本当にもうやっぱり月並みやけど、うん、ありがとうしかないっていう、
そうやね、
それ以上も以下もないというか、うん、うん、
そうや、
そうなんです。
まあ、すごいメンバーが集まんねやろうけど私黙っとこう私静かにしとくわ。
いやいやいや、そのバリバリあのメンバーのうちの主要メンバーなんですけどね、
お初にお目にかかる人もおるし、はい、
あ、そうですね、あの、でもあのみんなミーつながりなんですけれども、
はい、私もまさみで、
はい、イメージトレーニングの、うん、まあ、師匠の尾崎さとみ、うんうん、それからキャベツ焼きの山本まさみ、うん、それから、マンダラの前田夏美、うん、それからイールームの、うん、あの近藤よしみ、
よしみちゃんもこんな、
はい、皆さんミーつながりで、
ミーばっかりや
な、はい、ミーなんです。
それだけでも瞬間やな、
それだけ
その集まってバーン言って終わり、
パーンと弾けて終わりになる、そんな私はあの今日させていただくんですけれども、皆さん30分どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。
FM ギグのボス冴澤翔輝がその情熱の源流と未来を語ります。 FM ギグ特別講演会情熱の羅針盤、11月13日18時30分より会場はメルパルク大阪、ゲスト講師にビリー山下、おさむシェフ内田達夫、前売りは3000円、9月14日よりチケットピアにて発売開始。なぜ FM ギグはあなたを輝かせるのか、その秘密がついに明かされます。
FM ギ
ー、はい、なんかね、冠婚葬祭っていうのは、うん、まあ、そういうセレモニーって別にね、うん、しなくったって生活とかはやっていけたりとか、うん、ただのお知らせだけで、うん、済ますこともできるんですけれど、うん、で、まあ、イベントごとっていうのは準備とかが実は大変で、
うん、全段階がね、
そうですよね、皆さんのご都合を合わせていただいたりとか、うん、これでできるかできへんかとか、まあ、いろんなことを一人ではできないことだし、うん、それを皆さんとこう折り合いをつけて合わせていってもらいながら、うん、でやったら、まあ、料理と一緒ですけど、うん、下準備はめっちゃ時間かかって、うん、もうパクって食べたらもう終わりみたいな ね、うんうん、でもやっぱりそういうセレモニーっていうのは人生の節目節目にあると、うんうん、他人のことであったとしてもその場に一緒にいることでやっぱりそれぞれの皆さんの歩んできた道のりのことをこう、うん、走馬灯のように思い出されたりとかできるから、うん、まあ今日は、うん、もう本当にノーアイディアっていうか、うん、はい、
ほんまやな、何が起こるやろうね。
本当そうですね、うん、ただまあ私は本当にあのこのいつぐらいかな、あの子供を産んで離婚をしてっていう30代のやっぱ半ばぐらいから、うんうん、まあ、もんもんもんもんといろいろこう巡る旅みたいなのがありながら、うんうん、子供がこう大きくなりながらとかっていうのとかね、まあいろいろこうあったんですけど、うん、で子供が体内記憶、
うんうんうん、してる子やの。
そうです、うん、ゆうたはね、はい、あのまあもう本当に赤ちゃんの時からいろんなことを有効で、うんうん、私があの、うん、まあ、それもあっていろいろ勉強し始めたと思うんですけど、
そうなんや、
まあ、自分の、ね、心が傷つきすぎてたので、うん、あの離婚っていうのは大きな決断だし、うん、はい、一人で
ずたずたに切られたわけやな。
まあね、でも今思えばね、うん、もう結論から言っちゃうと、うん、あ、自分の考え方捉え方が、はい、うん、あの自動的に犠牲者意識とか被害者意識に捉えがちっていうことに気づかないで、うんうん、被害者を演じてただけやってんなっていう、うん、自分の考え方の記録の仕方っていうのを変換すればいいだけやったんやけど、うんうん、まあもうそれこそあの私こんなにやったのにとか、うんうんうん、あの人がこの人がって言って、うん、自分が源で出発してなかったから、うん、ただそういう風になっただけで、うん、誰も私を傷つけたりはしなかったし、うん、ただでも自分がそう思った、うん、でもやっぱりそれは、まあ、10年近くかかったけど、そういうのに気づく日常を通してね、うんうん、必要があったんやなっていう、自分が理解していく必要があったんやなって、もう癒すためにもうありとあらゆるセラピー受けたり、自分がプラクティショナーやってみたりとか、
そう、
もうしこたまお金も時間も使ったし、まあそんなんやって今は全然使ってないですけど、でもまあ、あのそれでいろんな人に出会わせてもらったりとか、まあ、本当に何でもやってみる子やったからね、
うんうん、
あの40になったらこう一本の道になっていくために、30はもう、
うん、
あの、
うん、
20代とはまた違うことをやるって決めてたんで、
うん
うん、まあでもそれをこう言ったら母にいろいろ支えてもらったりとかね、うん、子供見てもらったりとかないと、
子供がちっちゃかったもんね。
そうです、うん、でももう子供抱えて新幹線乗って九州行って、
そう、
子供を寝かせてから行くとかね、うん、なんかそんなのもいっぱいあったし、でもその中でゆうたが本当にいろんなこといっぱい教えてくれたんですけど、うんうん、まあ、例えばあのゆうたんなって言って、ゆうたんの周りにゆうたんみたいなのがいっぱいおって、うん、エレベーターみたいなのがこう開いてたから、うん、あそこやと思ってポンと入ったら、うんうん、パシャンと閉まって、うん、で周りに何もなくなってんって言って、ゆうたん生まれてきた時こんな格好でニュルって出てきたろ言って、で血ついてたから怖かったから泣いてんって言って、
へ、
うん、で保育園を母子家庭やったから近所 の、うん、あの保育園に入れてたんだけど、まあ、本人がもういやいややめる言って、で結局あの認可外の保育園に、うん、英語保育園に入れるんですけど、うん、それもすっごい覚えてて、
うんうん、
あのもう人が多すぎる、空気がねこんなんやから息苦しくってとか、うんうん、先生がいつも怒っているから、うん、あのちょっともう言
う
たん息が苦しかったとか、それとか、まあ、生まれてくる時のよう見てたとか、あの何やろうな、ね、
うん、
私妊娠してた時にね、うん、インフルエンザになっちゃってね、
うんうん、
熱上がってね、
はい、
でもあの仕事終わって、うん、当時は料理の先生してたんですけど、うん、もう泣きながら歩いてたら、うんうん、ふっと顔上げたらね、おっぱいとおっぱいの間、自転車乗ってるおばちゃんがね、
うん、
ピッカーってこうやって光ってる、
うん、
で自転車こぎながらその光も移動してるんですよ、
うん、
それ見えて、うん、いや私頭おかしなったわと思ったんですね、うんうん、目こすって、
うん、
でもう熱も上がってるし、うん、子供お腹大きいし、うん、大丈夫やでとか言いながら、うん、でまた歩いてったら、うん、タクシー乗ってる後ろの後ろに座ってるおっちゃんのおっぱいとおっぱいの間、
う
ん、ピッカー光ってるんです、その人はね、車動きながらそれは動いてくんです、みんな大きさ違うくって、
うんうん、
なんやこれと思って、うん、でまあ、その当時はもうそういうのは信じてない人やったから、うんうん、頭おかしになったかも、うんうんうん、みたいな、これ誰にも言われへんわって思ってたんだけど、ゆうた、ん、が2つ半3つぐらいの時に、うんうん、その道を通ったんですよ、うん、たまたま散歩して、
はい、
そしたらゆうたがお母さんって言って、自転車乗ってるおばちゃんのおっぱいとおっぱいの間光ってたねって言って
タクシーのおっちゃん後ろの、光ってたね言って、
は
ーみたいな、言うたん見たん言うて、うん、うんって言って、うん、その時は言うたお腹の中おったんですよ。ほんでまあちょっとこれは前の主人との話にはなるんですけど、うんうんうん、まあ、結婚が決まってね、うん、で妊娠してないですよ、うんうん、家の鍵をちょっと取りにっていうことで前のお母さんと、まあ、前の主人と一緒にそのある吹田の場所にこう鍵を取りに行って、大きな公園に池があって、でなんかスワンみたいな、うん、なんかボートみたいなのがあって、うんうん、まあ若かったしね、うん、キャーこれ乗りたいとかって言って、うんうん、そしたら、まあ、住民になったら乗れへんけど、こんなん私乗りたいって言って、うんうん、ほんでまあ向こうのお母さんが、私転覆したら嫌やからここで待ってる言って、うんうんうん、写真撮ってあげるわぐらい言って、まあ、そんな出来事が昔あったんですよね、うん、ほんでまたそれを同じ場所にたまたま通った時に、うん、ゆうたがまあ、その元旦那さんのお母さんって、そのゆうたが生まれた時は病院でガンでね、うん、入院してたから、うんうん、病院のバーバーって呼んでたんだけど、うん、お父さんとお母さんここでボート乗ってたね、うん、病院のバーバーここで私怖い言うて待ってたねって言うんですよ。ちょっと待って言うたんって言って、うん、でそれほんまにそうなんですね、うんうんうんうん、だけど私言うた妊娠してなくって、うん、見てた言うんですよ。だからほんまにあるんやなっていう風に思って、私がもう元気なくって離婚しちゃった後とかでもいつも笑顔でいたいから、うん、子供の前では泣かなかったんですよ、うんうん、でこの先経済的なこととか、うんうん、精神的なこととかもいろいろ不安だらけで、うんうん、ほんまにこれで、ね、離婚してよかったんやろうかとか、うんうん、私はそういいけど子供にとってはよかったんかとか、うんうん、いろいろ考える時があって、うんうん、そしたらゆうたがお母さん元気あげようか言って、うん、えって言って、うん、言うたんなって、見たら体中に穴が開いてて、うん、そこから色が出てるから、その色見たら、うん、元気か元気かじゃないか分かる言って、うん、えそうなんって言って、うん、ほんでちょうだい言って、そしたらゆうたが、ね、寝てる時だったんですけど横に座って、うん、正座しやってな、あの子3歳の時に、うんうん、はーって言って、うん、口から息吐き出して、うんうん、ってこうやってはーって、うんうん、頭の上でこう両手を合掌して、うんうん、胸の前まで持ってきたら、うんうん、寝てる私の胸のちょうど真ん中にシューってこうやってくれて、うんうん、もう私泣けてきて、うん、大人ってな嬉しい時も泣くんやで言って、うんうん、もう悲しいんちゃうで痛いんちゃうで言って、うんうん、でそのままスーと後ろまた静かに回って足の裏、うんうん、私寝っ転がってるんですけど、うんうん、足の裏にまた正座して座ったら、うん、足の裏にこの手をこうやって当ててくれて、うん、あんな木がな、うん、膝通って足通ってお腹通って頭の上行くんやで、うん、お母さんな言って、うん、元気ない人が元気な人に元気ちょうだい言ってあげへんかったら元気ないまんま、うんうんうん、やけど元気をあげたら元気は減れへんねんっつって、うんうんうん、なんか元気ない人は元気をもらったら頭から花が咲くっていうんですよ、うんうんうん、当時まだちっちゃかったからね、うん、ほんで元気な人は元気をあげたらもっと大きな花が頭から咲くっていうんです、うんうん、だから元気はあげたらええねんで言って、
3歳児が
はい、
うーん、
もうなんかそういうのいっぱいあるんですよ、
うんうん、
もう言うたんなって言って、うん、ちっちゃい目玉のおっちゃんが何でも教えてくれんねん言って、うんうん、何何って言ったら、うんうん、こう丸い形してて、まあ、四方八方多分全部見えるような、うんうん、全部が目ん玉みたいな感じのちっちゃいおっちゃんみたいなのがおるらしくって、うんうん、で大人は行かれへんけどなって言って、言うたんもあともうちょっとだけは乗るんやけどって言って、うん、あそこの庭のそこに UFO 来てくれて、うん、昨日は韓国人の子と一緒に勉強してたって言うんですよ、うんうん、へー言って、ゆうた何勉強してんの言って、何でも先生教えてくれるって言うんです、うん、でゆうたはもうしばらくは行くって、世界中の子供がその、まあ、UFO を言っとったけど、うん、なんか船みたいなやつに乗って、うん、お勉強するんですって、
うん、
で朝になったら帰ってくるみたいなこと言ってて、いやお母さんも行きたいわって言ったら大人はあかん言って、うん、
それいくつぐらいまで言ってた？
それがね、
今10歳やろ、
まあ、10歳で3歳4歳ぐらいとか結構言ってたんですね、うんうんうん、でもうそれこそあの小学校入る前5歳6歳ぐらいまではでも絶対にこれは人前では言わないんですよ、うちの子の場合はね、うんうんうん、2人であのお布団に静かに入ってて、うん、落ち着いてる時ね、
うん、ふと言うわけやね、
ふと言うんですよ、うん、で、あーゆうたんもう本来のゆうたんに戻ろうかなとか言ってるんですよ、うんうんうん、本来のゆうたんって何よみたいなっていうかあんた誰よみたいな、そうそういきなりね、ちょっとゆうたん誰よ、本じゃあんた誰よって言って、あーゆうたんなあのなここにテレビのモニターみたいなのがあってな、うんうん、それをなこっから送ってんねんけどな、うん、もうそれ送る のやめようかな言って、うーんもうそんなんちょっとやめようかなとか 0.0001 秒、うん、あ 0.000 無料対数1秒、うんうん、前も後ろも、うん、もういっぱい世界があるって言って、いっぱいゆうたんがおるって言って、ゆうたんはそれに引っ張られてるだけとかね、
言うんや、
言う、
私ちょうど今生まれ変わりの村っていう本読んで
る、あ、はい、林さんかな、
森田、
森田さん、あ、うんうんうん、なんかいやだからそんなんとかも、うん、なんかね最初はちょっと理解ができひんかったけど、うんうん、でもあのどう考えても私が教えたわけでもないし、うんうん、すごい真剣な顔でいっぱい言うんですね、うんうん、ちょっと私ももう忘れちゃったから、うんうん、でも当時はもう全部記録残してあるんですよ、うんうんうん、日記に書いてあって、うんうんうん、だけどだからいっぱいいろんなことを子供がね、うんうん、励ましてくれたり、うん、お母さんお母さん、うん、笑って笑ってってそればっかりなんですよ、うんうんうん、お母さん笑ってね言って、うんお母さん選んだのも可愛いから言って最初言ってたけど、
うん、可愛いから、
うん、あほんま嬉しい言ってたんやけど、うん、嘘怒ってたから言ってあそっか怒ってたな、うん、みたいな、うんうん、だからもうちっちゃい頃からあの子はもうことあることに、うん、言葉がまだそんなにたくさん覚える前から、うんうん、お母さん笑ってお母さん笑って笑ってばっかり言ってて、うんうん、もうそれは本当に今も言うんですよね、うん、だから笑顔がやっぱり見たいっていうことなんやろうなとか、うんうん、であとはちょっと理屈的なことをいろいろ学んでったりとかっていう、うん、この10年やったんですけどね、うんうん、
まあ不思議なことってあるわな、
ありますよね、うん、なんか常識じゃないっていうよりもまだね、うん、あの常識になっていない非常識とかじゃなくて未常識とか、うんうん、あの非科学じゃなくて未科学みたいなことは聞いたことはあるんですけど、うんうん、やっぱり体験をしてるから、うん、人はまあ生まれ変わるというか、まあ、自分で選んで、うん、あのこの肉体もせやし、うん、まあ、人生のシナリオというか、うんうん、あのチャレンジというか、うんうん、トライ体験してみたいこととかもきっとあの選んでるんやろうなとか思うと、うん、ぐじぐじいろいろ悩んでたんですけど、うん、まあ、この子はこういうおかんを選んでんねんから、うん、あの別に逃げるわけじゃないけど、お父さんが途中、うん、あのいないという期間も、うん、多分おそらくもう了承済みというかね、うん、もうそういうふうなことにしとこうと思って、うん、そこに私が罪悪感持ったりとか、うん、悪いなとか思う必要はまあないんやって、うんななうん、でその後付けで、うん、ほんまにその知識面としても、うん、まあ私の中ではやけど、そうやってあの悪いな悪いなとかって後悔したり罪悪感持ちながら、うん、それを美徳としてやっていくのではない方が私は好きやなっていうことが、うん、あの知識面と体験面とで、うん、あのセットになったから、うんうん、っていうのがそこがあって、でもあの子を育てていくために、うん、あの子を理解していくためには、うん、であと自分の傷を癒していくためには、うんうん、たくさんの人とどうも出会っていかなかったら、うんうん、体験していかなかったら、うん、あのならなかった10年やったんですよね。
そうね
だからそこでお世話になったお一人お一人の、うんうん、ね、方々に、うん、今日の夜は、うん、あのちょっと本当にお越しいただける本当に限られたあのね、うん、人数にどうしてもなっちゃうんですけど、うんうん、
うん、まあ楽しみやわ私は。お呼ばれする側やからね。
はい、もう楽しむそれにつきますよね。
綺麗な格好して行かせてもらう。
いや楽しみ、楽しみです、ね、たまにね、うん、あのそうやって自分を着飾るっていうこととかも、うんうん、なんか自分のためだけには、うん、なかなかあの、うん、やりにくいこととかも、うん、それがこう誰かのためでお式に行くとか言うんやったらね、うんうん、
そうや
ん
な、
うん、
まあでもほんまに何が起こるかね今日は。
もう笑いすぎて私溶けるんちゃうかな。
ほんまやな、笑いすぎたり泣きすぎたりしたら
泣きすぎて笑いすぎてちょっと溶けても蒸発するかもしれない、う
ん
う
ん、
もう
なくなってしまうかも。
溶けたらすいませんみたいなね、まあ、あ、純ちゃん期待になったわもう、うん、みたいな、もうそれ笑っといてください的なね、
うんうんうん、なるかもしれんな。でもまあ本当に楽しみにさせてもらってます今
ね、うん、あのだから本当にありがたい。だから人生の中で、うん、人がその自分たちのためにこう集っていただけるっていうのは、うん、まあ、お葬式とか、うん、結婚式とか、うんうん、あとその入学式という会はもう家族ぐらいじゃないですか、うんうん、で今ってもう40だから、うん、少しやっぱりいろんな人生の失敗もしたり、あの喜びもあったりとか、うん、じゃないですか、うん、
めちゃめちゃ早い。だってもう今月41になるやろ。
そうそうなの、
40になった思ったらそれやん、
はい、はい、丸1年なんかこう終わりました。
それぐらいどんどん加速するで、
うん、
あの30、まあ、20代30代40代50代ってあるずっといくけど、
はいはい、
加速するぐらいこう1年1年早いから、
うん、
ほんまにまあやりたいことやって、
そうですね、
うん、もうできるだけ人には優しくして。
そうなんですよね。でもやっぱりそれ思いますね、あの人に優しくするっていうのは、うん、やっぱり自分が強く、
うん、
強い自分であるっていうこととか、
うん、そうやで、あの優しさってことは強さやから、
それが本当にせやなって、うん、あの優しいだけの優しさって、うん、多分優しさじゃないんちゃうやろうなって、
うん、
あのちょっと感じますよね、うん、今は、うん、
だからね、本当の意味の優しさ。
そうですよね、うん、だからそれがあのその自分自身の日常の中の、うん、まあ、特別なことじゃないじゃないですか、うん、もう全ては暮らしの中とか、うん、人との関わり、仕事の中で、うん、パートナーととか、うん、お母さんお父さんとかという、うん、もうそこにしかないじゃないですか、うんうん、
そうや
ん、うん、
そうやで、深いんやで。毎日の日常は、
いやだから
めちゃめちゃ深いね、
うん、なんか私、まあ、もう大きなことをね、うん、しないと、うん、そういうことがこう理解できないんちゃうかとかね、まあ、多分子供の時にそういうふうに思い込んだ記録がきっとあったんやと思うんですよね、うん、偉くならないとわからないんじゃないかとか、うんうんうん、あの資格をいっぱい取らないとダメなんちゃうかっていう、うんうん、私はそういうデータをいっぱい詰め込んでって、うんうん、ある意味ちょっとこう催眠状態に自らをまずかけてたんですけど、うんうん、まあ、いろんなそういう催眠からちょっと目を覚ましていくっていうか、うん、催眠時かけたのも自分やから、うん、もう一回ワンツースリーなんか言わんでも自分でかけ直せばいいんだから、うん、はい、もう別にそんなんじゃなくてもいいやんなって、うん、むしろ、まあ、今回女で生まれてて、うん、子供も、うん、産ませてもらって家族っていうのを ありながらの人生を私は選択しているから、やっぱり日常の、うん、特に家の中のこととかを ね、
うん、
でもその優秀な主婦になりたいとか、うん、そんなんでもないんやけど、その家の中のことが実は外のことにめちゃくちゃダイレクトにつながっているっていうのをちょっと これからは楽しみつつ、はい、
純ちゃんもなんか急にこうもう生活が変わったね、
変わった、
そういう意味ではだってそうやん、自分の家に帰るってこと自体が大きな変化やろ。
そうなんです、私あの実家にね、
お母さん
住んでたんですね、うん、息子と一緒にね、うん、なのでもともと自分の家なんだけれども、うん、でもそれは子供 として育った家だったんですよ ね
一旦出てしまうとね、
そうです、なんかまた一旦初体を持って、うん、自分から始まる家族っていうのをやった経験があった状態で、うん、まあ戻らせてもらっておらせてはもらってたんやけれども、やっぱり子供の時に住んだ我が家とは言いながら、うんうん、やっぱり不思議ですよね、他人の家ですよね。
だってで親とはもう生活習慣のパターンが違うやんか、過ごし方やったりとか、ね、時間の流れやったりとか、
すごくあの歩み寄ってくれて、うん、あのやっぱり子供ちっちゃかったんで、うんうん、そこを中心にこう気持ちよく過ごせるように、うんうん、すごくあの協力はしてくれた、うんうん、もう本当にこう感謝してもしきれない、うん、寛大な、ね、うん、うちの母なんですけれども、うん、そんなん分かっときながらね、うん、でもあの私は料理とかの鍋がこんなんがいいとかね、うんうんうん、カーテンはこんなんがいいとかやっぱ思っちゃう自分がおって、うん、まあいろいろあったんですけど、うん、やっぱり自分の場所っていうのを主体的に持つようになると、うんうん、責任ももちろん自分でやっていかなあかんけれども、うん、やっぱり一つ一つ自分であの選ぶ、うん、これを選ぶのか選ばないのかっていうことも選ぶことができるようになって、うん、はい、
あとはだからちょっとした日々のな、はい、ケアができていってるかどうかで暮らしの中でさ、
はい、
また快適さが変わってきたりするからな、はい、
だから本当目の前にこうマーサさんなんかも、うん、あのそういうのをやり続けてる、うん、もう本当にね素敵な先輩がやっぱいらっしゃるのでね、うん、それこそ現実の暮らしの中に自分がやりたいなと思うことでできることをどれだけこう取り入れていくか、
だって言うは簡単のその行為が、
はい、
なんとまあやるとなったらっていうところがそうあります、ようわかるやろ、
はい、よくわかります、本当によくわかります、ね、でこういうことなんやなっていう、うん、でもやっぱり段階っていうのがやっぱりあるやろうから、うんうん、まずは知るっていう段階、頭だけで分かったつもりっていう時があってもよかったし、うん、ほんで分からなくなった時もよかったし、知ってるって思ってんのにできない自分っていう風なので、うんうん、こうもごもごするっていうのもよかったし、今もだからできてるわけでもないけれども、できてないとこを見るのでもなく、うん、そこをこうスルーするでもなく、うん、まあ、バランスで、うん、まあ、もう日々
それ日々改善やで、
はい、作っていくだけかなっていう、うんうん、できたらやっぱりあの、ね、せっかく地球に生まれてきてね、うん、自分以外のいろんな人がおんねんから、うん、あの自分から心閉じるんじゃなくてハートをオープンにした状態で、うんうん、こっちが開けへんかったら、うん、やっぱ開いては来てくださらないしね、うんうんうんうん、開いてても安全っていう風になれば結構安全だと思うんですよね、うんうん、そんなに危害加えられることも本当はなかったんやなって、うん、ビビっとったから、うん、そういう風な錯覚を起こしてただけやなとかね、
うんうん
うんうん、だから今日は
逃げたらあかんで、
そうですね、
自分からは逃げられへん、
どこまで行ってもそうなんですよね、
向き合わなんか
向き合う、でもやっぱり私やっぱ行動やと思いました、
うん
うん、あの頭も大事、考えることも大事やし、考え方をね変えていくっていうものすごく大事なことでもあるんだけど、うん、それと一緒でやっぱ行動がね変わっていく、うん、変えていくっていうことで、うん、まあ、あの体感っていっぱいできてくるから、うんうん、うん、これじゃないなと思ったらまた違うやり方とかいうのをただただただただただただやっていくっていう、そうそう
そ
う、
毎日ね、
はい、うん、
分かった、今日はドレスアップしていかせてい
ただきます、いやぜひぜひ、もう全員がもうキラキラとかね、
静かにおらせていただきます、
いやどうやろうな大丈夫かな、
静かにおらせていただきます、
すごく、うん、マイクパフォーマンスの素晴らしい方々がいらっしゃるのでね、うんうん、お気をつけくださいませ、
はい、分かりました
どんなんかなみたいなね、今日はもう本当にね私のことばっかりお話しさせていただきましたけれども、皆様今日は本当に楽しませていただきたいと思います、また来週にね、そのご報告を一緒にさせていただけたらなと思います、今週も楽しんでお過ごしください、幸せの虹色ダーナ純ちゃんと
ハッピースマイリストマーサが
お送りいたしました。それではバイバーイ。
バイバイ。